森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの笹川です。先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日も質問が届いています。発達障害の人に他人の気持ちや礼儀を説明する言い方を教えてください。職場に発達障害の人がいます。人として信じられない言動が多く、皆が困っています。とにかく人を傷つける失礼な言動が多く、指摘しても謝ったら終わりのような態度で、余計に、煽るような状態です。なぜ注意されたかも分かっていないみたいです。どのように話せば理解してもらえるのか頭を悩ませています。40代男性会社員の方からの質問です。先生、いかがでしょうか。
はい、こちらのご質問なんですけど、
はい、
まあ、確かに僕も実際過去にこういうことはあったんですけど、
はい、
まあ、余計な一言を言ってしまうっていうのが結構あったりしたんですけど、
はい、
で、まあ、一応ただまあ自分でやっぱり結構なかなかわからなくて言っちゃってみたいな感じで、
はい、
で、まあ、結構そこから本当に関係が壊れてっていうのが何回かあったんですけど、
はい、
まずまあ、これ、まあ、説明の仕方とかに関しましては、
はい、
まあ、大枠でいくと方法が3つありまして、
はい、
で、まず方法1なんですけど、
はい、
なぜ失礼な言動をしたのかを聞くと、
はい、
まずそのなぜそういうことを言ったのかを聞くわけですよ、
はい、
で、まあ、それで、まあ、そのなぜそう失礼な、言動をしたのかっていうのを聞きまして、
はい、
ヒアリングして、
はい、
で、まあ、そこで次にその聞いた、その失礼な言動を、まあ、したのかを聞いてヒアリングした後に、
はい、
今度はなぜ、まあ、その、失礼な言動になってしまうのかっていうのをまずはちゃんと説明してあげる、
はい、
で、説明の仕方に関してもできたらもう口頭とかじゃなくて、
はい、
なるだけ、まあ、イラストとか図解とか若干こう、はい、まあ、そっちの、まあ、文章とかだけとか言葉だけだとちょっとなかなか触りづらいところが発達障害の場合ありますんで、
はい、
できる限りイラストとか図解でなるだけ分かりやすく説明してあげると、
はい、
ちょっと手間ですけど、
はい、
ただまあこれをちゃんとして理解さえさせれば、
はい、
理解さえすれば、まあ、それで分かったってなったらちゃんとそういうね発言とか言動っていうのはなくなってくると思いますんで、
はい、
なのでちょっと、まあ、まずはそういうなぜ失礼な言動をしたのかっていうのを聞くのと、まあ、なぜその、まあ、失礼な言動と言えるのかっていうところをちゃんと、まあ、図解とかイラストを使って説明してあげると、
はい、
はい、で、まあ、それが方法1ですね、
はい、
で、今度方法2なんですけど、
はい、
他人の感情をイメージさせると、
はい、
まあ、結構ね発達障害はありがちなんですけど、結構人のことを考えてないというか、
はい、
まあ、自己中というと表現悪いかもしれないですけど、
はい、
ただまあそのそこで、まあ、もしその、まあ、失礼な言動をその言った言葉を自分が言われたらどう思うかを聞くわけですよ。
はい。
まあ、これも実際やると、まあ、結構まあ、自分ムカつきますねってなるんですけど、ムカつきだから分かってるわけなんですよね。その失礼な言動もおそらく分かってるかの、はい、僕の場合分かってましたけど実際。
はい。
ただちょっとこう思ったことが言葉に出ちゃうみたいな。
はい。
だからそのオブラートに包めないっていうか。
はい。
ちょっと言い過ぎてしまうって言ったらあれなんですけど。
ああ。
だからそのまあ言い方がだからストレートに言ってしまう。だからよく言われるのがその言葉のドッジボールになって、まあ、言葉のキャッチボールってよく言うじゃないですか、はい、会話とかで、
はい、
でも発達障害って言葉のドッジボールなんですよね。
ぶつけてしまうんですね。
ぶつけてしまう、思ったことをぶつけてしまう、
はい、
ぶつけてしまう。で、まあ、それが、まあ、自分はぶつけてるから自分は痛くないので人はで、まあ、ただ人は痛いわけですよ、
はい、
でそれがわからないっていう、
はい、
形、まあ、じゃあどうしようもないって言うと、どうしようもないっていうこともないんですけどね、そこに関しても。
はい。
やりようがあるのはあるんで。
はい。
そこで重要になってくるのが、他人の感情をイメージさせるっていう。
はい。
だからまあ自分が言われたらどうなのかっていうのを、まあ、聞いてみるわけですよ。
はい。
じゃあ、こうこう、こういう理由でムカつくとか言うと思いますんで。
はい。
だったら、自分がムカつくんだったら、じゃあ言わない方がいいですよねって話になってくるじゃないですか。
はい。
で、そこで、じゃあ逆に、どうそのまま言うとなかなかちょっと、失礼な言動になってしまうので、じゃあどういうふうな表現に変えて言えばいいと思いますかっていうことで、はい、そこで聞くわけですよ。考えさせる、そこでさらに。
はい。
だから基本的に、まあ、思ったことをすぐ言わせない方がいいですよね。だからワンクッション OK っていうことで、
はい、
一旦言う前に自分が言われたらどうかっていうのを一旦考えると。
はい。
で考えてこのまま言ったらムカつくと。
はい。
じゃあどう表現を変えたらムカつかずに 話をまあムカつかないような表現になるのかっていうのをじゃあ考えてみてくださいねっていうことで言うわけですよ。
はい。
でそれで実際には出だしはだからもう紙に書かした方がいいかもしれないですね。
はあ、なるほど。
実際問題として紙に書かして、まあ僕も実際そうですけど、やっぱ紙に書くとやっぱ分かりますしね。
はい。
あ、汚い言葉使ってんなとか。
はい。
まあ実際そのね、僕もそういうふうに汚いこと、汚いとか、まあ、失礼な言動をちょっと言ってしまったりとかする時とかもあるんですけど。
はい。
でまあそれでやっぱりね、仕事に関しても影響を受けるじゃないですか、そうなってくると。
はい。
次から依頼が来ないとか。
はい。
じゃあそれマイナスでしかないじゃないですか。
はい。
だからまあできればまあそういったまあその失礼な言動とかを言うことによってのデメリットですよね。
はい。
まあできればそのデメリットとかもまあ書き出させたら面白いかなっていう。もうそれもついでに紙に書き出してもらったわけですよ。
はい。
じゃあ他人の感情をイメージもすることができますし、さらにまあ自分がそのいう発言をすることによってどうマイナスになっていくのかっていうのが分かるわけですね。
はい。
で、まあこれが方法2でして。
はい。
で、今度方法3なんですけどね。
はい。
これペナルティを設けるということで。
はい。
こちらが結構ね、まあ実際その、まあ、正直ね、その、僕もね、そのまあ、仕事を、でまあいろいろやってて、まあ、下手打った時とかあったんですけど、
はい。
でまあそれでやっぱりまあ、出だしはね、まあ、ちょっと多めに見てもらえることとかもあったんですけど、やっぱりねそういうのが繰り返しやっていくと、やっぱりねちょっとまあ実際あったこととしては、まあ減給ということで、
はい、
給料が減ったりとか、
はい。
でまあ自分がやりたいと思ってる仕事とかに関してまあ、その仕事を振ってもらえなくなるとか、
はい、
っていうことが実際あったんですよ。
はい。
で、まあ、それをされると結構やっぱり凹みますし。僕は正直凹みました、その時。
はい。
で、まあ、凹みましたし、で、まあ、それで余計にモチベーションも、まあ、やる気とかも下がったのは下がったんですけど。
はい。
で、まあ、だから効果は結構、ある一定の効果は、ペナルティを設けるとあるんですよね。でまあ、問題はじゃあペナルティ、どういうペナルティにするのっていう話なんですけど、
はい。
まあ、あのいきなりね出だしからじゃ あ, あのじゃあ減給でとかってなってくると、
はい、
まあ給料減らしてってなってくると、まあねそれだけでも結構やる気が落ちてくる可能性もありますんで、
はい、
あのそう考えると、まあ、あのいきなり減給とかってやるよりは、あのまあちょっと働いてる時間以外、まあ休憩時間ですね、
はい、
休憩時間にちょっとまあまあ先ほどお話ししたような考える時間とかを設けさせたりとか、
はい、
あるいはまあそれでも繰り返すようだったら、まあ反省文を書かせるとか、
ああなるほど、
反省文を書かせたりとか、まあだから紙に書かせて、だから今後に関しては失礼な言動に関してはいたしませんと、
はい、
そういう感じで誓約書って言ったらあれですけど、
はい、
まあ、あのそういう形にするわけと言ったら、
はい、
でもし今後、まあ、それを破るようなことがあればっていうところでペナルティを設けるわけですね、
はい、
まあ、もしそういうことになった場合はっていうので、
はい、
まあ、その場合には、まあ、例えばその会社のなんか、会社の掃除させたりとか、
はい、
会社のその雑務、
はい、
会社の雑用を手伝いますとか、
はい、
まあ、そんなペナルティを設けたらいいかなっていう。
なるほど。
僕も正直、まあ、いろいろ、まあ、30代で大人の発達障害で診断されて、まあ、今に至りますけど、
はい、
やっぱり一番答えたのはペナルティですかね。
あ、
もうなんか本当に冷静に考えるようになっ、だからまあ焦るというか、
はい、
まあ、危機感というか、なんとかしなあかんというふうな形で考えたり思ったりっていうというふうな方向には行きましたんで、ペナルティを設けることによって、
はい、
だ僕の場合はリアルに自分のやりたい仕事 が やらせて、まあ、取り上げられたりとか、
はい、
で、まあ、それ以外とかであった、それ以外だと、まあ、給料が減ったりとかしたんですけど、
はい、
ボーナスも結構減ったりしましたけどね。まあ、ボーナスはまあいいとしても、自分のやりたい仕事ができないっていうことの方がやっぱり、辛かったですね。
はい、
まあ、給料下がったのも辛かったですけど、
はい、
いやさ、それなりに効果ありますんで、
うん、
まあ、発達障害って結構損得感情をこうはっきりしてるんで、
はい、
その辺をちゃんと明示できれば、多分普通に失礼な言動とかっていうのもあまり言わなくなるんじゃないかなとは思いますけど、
はい、
はい、で、まあ、回答は以上になるんですけど、なんか他に気になることが質問とかあります？
そうですね、3つ目のペナルティを設けるっていう話があったんですけど、
はい、
このいうペナルティを課されたことで本人が反発したりとかする場合もあるとは思うんですが、その場合はどのように対処するのがいいのでしょうか。
はい、まあ反発する場合も当然、まあ、僕も正直反発しましたけど、
はい、
反発する場合は当然出てくると思います。
はい、
で、まあ、その時にまあどうしたらいいかって言いますと、
はい、
まあそう、まあ、もしまあそう反発されたとしても、まあ、それでもやっぱりもう強制的にやっちゃう、反発されてももう強制的にやった方がいいかなっていう、
はい、
僕の場合はもう実際に会社で働い、まあ、前の会社とかで働いてる時とかもう強制的にやられましたね。
ああ、そうなんですね。
どんなに納得いかなかったとしてももう強制的に仕事取り上げられたりとか、やりたくない仕事させられたりとか、
はい、
っていうことは実際ありました。
へ
ー。で、まあまあ、それで反発実際自分でもしましたけど、
はい、
だからまあその辺に関してはまあだからなるだけ、だからそこまで行く手前ぐらいで止めれるように、
はい、
結局それで反発とかで最終的に僕の場合は反発してもそれでもあかんってなったら、もう最終的にもうええわってなってやめましたけど、
はい、
僕の場合はやめてっていう形ですけど、ただまあね、このまあ発達障害の方がまあ実際やめたとして、僕みたいにこう、はい、うまいこと独立っていう形でいけたらいいですけど、やめたとしたらちょっとやっぱり次の職がなかなか難しいとかでなってくると簡単にやめれないじゃないですか。
そうですよね。
そうなってくるとやっぱりその、まあ、反発とかしてきた時にはやはりそもそもっていうところで、
はい、
周りはだからそういう失礼な言動とかで迷惑もしてると、
はい、
で会社自体もやっぱり信用、会社の信用で考えてもマイナスになると
はい
いうところで、やっぱり それに関してはもうあのそういうこともあって、あの、ペナルティーとしてやるっていうことでちゃんと説明した方がいいですよね。
うん、
だからそもそもなぜじゃあこの失礼な言動とかに関してでペナルティーを設けないといけないのかっていうのをちゃんとデメリットをちゃんと説明するわけですよ。
はい、
あの会社のデメリットと、
はい、
まあその発達障害の方のその失礼な言動によるデメリット、
はい、
を説明したときに、まあ、会社にとってもやっぱり損害になってしまうのでペナルティを設けると。
なるほど。
っていう話を、だから下手すりゃ損害賠償もんじゃないですか、言うたら。
そうですよね。
ね、はっきり言って。
はい。
はっきり言って。いや、これもどかすぎたら損害賠償になってくるじゃないですか。
はい。
それをペナルティを設けるっていう形で、あの自分の給料を引かれるだけで、例えば済むとかだったらまだいい方じゃないですか、言うたら。
はい。
損害賠償、まあ、だから結局引かれてるから持ってかれてはいますけど、ただそれでもあの自分の給料の中から削られる分にはまだ一応生活できるっていう意味合いでは全然いいと思うんですよ、そこに関しては。
はい、
だからその辺はまあちょっと難しいとこではあるんですけど、
はい、
はい、なんでまあちょっとそんな感じで、あの、まあ、あのペナルティー、まあ、その反発設けて反発された場合はそういう感じで対応してもらったらいいかなと。
はい、
はい、ということで、回答は以上になります。
わかりました、はい、先生今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は発達障害の人に他人の気持ちや礼儀を説明する言い方を教えてくださいという質問にお答えしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方はぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.